ミュージックゼロチャンネル。
私人生でベストワンの、ドラマに出会いまして、もうね、もう何の得もないですよ。何の得もないけど、僕はこのドラマを広めたい。重犯出退というドラマ、僕ハマってんですよ。ハマってる。僕 DVD ボックス買いましたからね。1万5000円以上するやつ。いや、もう一生ものだと思って、ずっと持ってたいと思って。これね、物作りしてる人ね、漫画描く、演劇やる、まあ役者さんでもいいですわ。それから音楽やるとか曲作る、何でもいいです。なんか普通にまあ一生懸命仕事してる人たちへの、こうなんか応援歌的なね、ドラマなんですよ。でとにかくいいドラマなんで、これはね、ぜひね、皆さんに見てほしいんですね。僕は毎回泣きます。全10回中8回か9回は僕は泣きます。そのくらい素晴らしいですね。本当に好きな、これを好きだっていう人と語り合いたいぐらい好きです。見てた？
見てない。
あ、見てないか。
キャストが豪華っていう方、
キャストはまあ豪華ですかね。黒木春っていう子が主人公で、で、あれなんですよ。漫画が、漫画原作なんですけど、漫画がとても評判良くて、重犯出退っていうのは、その、初版がすごく売れたから、二刷り目が、漫画とか小説がね、二刷り目になりますよっていう、その、出版業界の人たちの中ですごく嬉しい言葉なんですね。重犯出退、重犯が決定しましたよっていうね、ことなんですけど、まあ、その出版、漫画を出版する、ことに対して関わっているいろんな人たちのことを描いたドラマなんですけど、いやー、これは本当にいいドラマです。僕、まあ時々ね、白い巨塔しかり、古畑任三郎しかり、時々すっごいハマるドラマあるんですけど、もうその日じゃないです。そういうんじゃないんですよ。もうこの音楽やってるっていうことがあるから、そこへなんかね、こう応援してもらってるような気持ちになるんで、なんかね、そういう、ちょっと興味ある人は、まあまあ、あんまりね、いいことじゃないですけど、なんですか？こう、動画で探してみてもいいですし、見たいと思ったら、そろそろ、DVD ボックス出るのが10月下旬なんで、多分11月、12月には、ツタヤとか行けば、レンタル出てると思いますから、借りてみてもいいですし、ぜひね、買ってください。重犯出退の DVD を重犯出退させたいです、僕は。どっちかっていうと。ね。こんなにいいドラマなんだから、やっぱりね、報われてほしい。関わった方々が。そのくらいいいドラマなので、もうそれだけを今日は、もうだ終わりでいいです。エンディング流してください、ぐらいですよ。ぜひね、これをきっかけに、俺がこうやって言ってるのをきっかけに見たっていう人がいたら、感想のメールをね、ぜひ、送ってください。よろしくお願いします。というわけで、始めたいと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。始めます。
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2016、開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも、始まりました、くつまゆうきの自分本位。お相手のくつまゆうきです。はい、それから加納治五郎さんです。
誰です？
柔道を作った人ですね。そう、こんな偉大な方に来ていただけるとはありがたいんですけど、もうひょろってますけど、だいぶ、死んでますよ、とっくに。だいぶ前の方です。高校の同級生の長松さんです。文筆業を今やってる方ですね。はい、というわけでよろしくお願いします。聞き手ですね。 というわけでね、今週も始まりましたけどもね、もうね、前回、あ、今週というか今回も始まりましたけど、前回のね、イエローモンキーの話がもう足りない足りない。したくてしょうがないんですけどね。まだまだできますよ、僕。本当にイエローモンキーに関して言うと、これ大げさでも何でもなく、僕8時間とか全然できますからね。いくらでも。うん。アルバムごととかにできますよ。マジで。本当にできますから、ね、聞きたいという人はメールをお願いします。で、メール来たら本当にしますからね、僕はね。というわけでね、嬉しいことにね、メールがね、ちょっと来てるんで、ちょっと早い時間ですが、ちょっと紹介したいと思います。はい。初めての方ですかね。ラジオネーム、飛車角成さんかな。飛車角屋かな。飛車角成さん。くっつん、こんにちは。ブッダブランド、超かっこいいですね。今まではエレカシやギンナンなど日本語ロックばっか聞いてたんですが、ブッダがきっかけで日本語ラップを聞くようになりました。イル伝承者という曲もかなりイルってて痺れます。ちなみに、青木くんはなんで今日も欠席してるんですか？って言いましたね。青木くんはですね、出家しました。これもだ説明しなきゃいけないんですけど、これね、まさゆめチックタックっていう僕が別でやってる番組でお決まりなんです。青木くんっていうね、聞き手というかスタッフの子が、スタッフじゃないんですけど、まあ友達の子がね、欠席することが多いんですけど、なんで欠席するかっていうのを俺が必ずボケるんですよね。っていうことは、この時点でこの飛車角屋は、あれなんですよ。絶対にまさゆめチックタックリスナーなんですね、こいつはね。確実にね。そうなんです。これ嬉しいね。ブッダブランドね。俺もね、最近ブッダブランドハマり始めたんですよ。ブッダブランド知ってますか？あ、ブッダブランドを知らない。そっか。日本語ラップの礎を築いたグループなんですけど、ちょうど俺らが高校生ぐらいの頃に活動してた人たちなんですね。ブッダブランドって。で、アルバム1枚ぐらいメジャーでは出してて、そこから何も、まあ、それぞれ活動してて、去年ぐらいに、その、ブッダブランドをやってた一番中心人物のデブラージっていう人が亡くなっちゃったんですよね。でね、その、前にも言ったけど、ツタヤがさ、10枚、アルバム10枚で1000円っていう、とてもお得なことをやってるんで、ラップ、ヒップホップの棚を見たらあったんですよ。ブッダブランドが。で、僕正直そんなにヒップホップ、あれです。得意じゃないです。そんな好きな方じゃないです。ただ、ブッダブランドはね、めっちゃくちゃかっこいいです。超かっこいいです。もっと早く出会ってたかったな。もっと早く出会ってたら、俺マジでラップ、もっとちゃんと勉強してるかもしれない。すごいかっこいいです。なんていうのかな、やっぱ、昔ロックもそうだったと思うんだけど、やっぱりロックって英語で、英語圏で生まれたものだから、英語じゃないですか。だから、内田祐也とハッピーエンドの人たちで、ロック、英語、日本語論争っていうのがあったぐらいなんですね。内田祐也側は、ロックンロールっていうのは英語じゃなきゃダメだと。で、ハッピーエンドとか、松本隆、大滝栄一たちは、日本語でこう、ロックやってたわけですけど、そういう論争があるぐらい、今だと信じられないですけどね。そういうぐらい、こう、日本語でロックンロール歌うっていうのは、違和感っていうぐらい、まあ、要するにだから、だってね、なんて言ったらいいの？外国人力士みたいなもんだから、簡単に言うと。歌舞伎を外人がやってるみたいなもんだからさ。だったから、でもまあ、ある程度何十年か経って、もう、日本人の耳にはもう完全に定着したじゃないですか、日本語ロックは。だけど、俺らの頃ってさ、ヒップホップ流星の頃で、やっぱちょっと違和感あったじゃん、なんか。ダヨネから始まりね、イーストエンドプラスユリのダヨネから始まり、ドラゴンアッシュとか出てきたりとか、リップスライムとかね、出てきたりして、やっぱちょっとなんか、ヨーヨーとか言ってる感じとか、ダボダボの服着てる感じとかが、なんかアメリカ人憧れなんじゃないかな、ダセーなって正直。あんまりハマれない自分がいたんですよ。その中にもいい作品はあったんだと思いますよ。うん。思うけど、なんかちょっとなーっていう感じは してて、だから、やっぱりロックしか聴かなかったし、で、ロックやってたわけですよ、僕は。バンドでね。で、ただ俺ね、鮮明に覚えてるのがね、あれは二十歳過ぎた頃ぐらいに、同窓会があったのね。高校3年生のクラスの同窓会があった。だから、高3の時一緒じゃなかったからさ、長松とは。だから、まあ別なんですけど、あったんです、同窓会が。でね、そこの、割とこう、チャラチャラした側のグループの子たちもいたわけ。それで、二次会かなんかでカラオケ行ったの。結構大人数で。そしたら、その人たちが、大怪我っていうのを歌ってたんですよ。で、オーケーガーって言って、こう、ヒップホップでラップやってたのね。で、それね、すげえ印象残ってるんですよ。10年以上前なのに。で、 んだろうと思ったら大怪我ってブッダブランドの曲だったんですね。でね、それは改めて聞いたんですけど、すごいですね。いや、あのね、かっこいいんですよ。あのね、これわかるかな、言葉がね、立ってるんですよ。文字が立ってんの。あのね、英語ってね、なんていうのかな、つとかさ、くとか、l とか r とか、つ、the、the とかあるから、こう、ね、破裂音がね、クリアなのね。だから、その音でラップをやると、言葉がね、こう、鋭くなるんですよ。立つのね。だけど、あいうえをかきくけ、こう、何ぬねのって、こう、ちょっとはんなり日本語って知ってるから、ラップをやろうと思うと、ちょっと無理が出るわけ。その、なんていうの？ちょっとやっぱり、あの、日本語の方が、あの、破裂音が薄いから、子音が薄いから、こう、ちょっと、なんか、寝ちゃうんですよ。文字が。言葉が寝ちゃうの。ただ、ブッダブランドはすっげえ立ってんですよ。全部日本語ですよ。かっこいいです。だから、これは革命的、これはすごいわ、と僕は思いましたね。で、これを、ちょっと違うルートで僕聞いてたら、本当にラッパー目指したかも。いや、俺今、ちょっとラップやろうと思ってます、本当に。すげえかっこいいです。だから、これはちょっと、本当に革命的だなと思って、だから最近ね、本当すいません、ブッダブランドさん。20年も、あれ、確か、ブッダブランドが出したアルバムが97年とか96年なんで、今ちょうど20年ぐらいですけど、それまで気づかなかったってことですからね。いや、でもかっこいいです。超かっこいいです。これはね、皆さん、ブッダブランドは、ブッダブランドは多分ブッダブランドって YouTube で入れたら結構出てくるから、まあ一番名曲とされてるのは人間発電所ですけど、人間発電所とか大怪我とか、ここに書いてあるイル伝承者と、イル伝承者あったかな？わ、かっこいいですよ。あ、要するになんかね、言葉で銃を撃ってる感じっていうか、こう、要するに、まあ簡単に言うとさ、ラップって喋ってるじゃないですか。だから、喋ってんだから誰でもできるじゃんって思っちゃうから下に見られるとかあると思うんですね。歌はほら、音痴だと歌えないとか、歌の方が技術で、ラップっていうのは喋るんだから誰でもできるじゃんみたいな感じで差別を受けるものだと思うけど、もうね、立派な技術ですね。あんなんできないですよ。超かっこいいです。で、俺はだからブッダブランドはいっぱい聞いて、ちょっとね、まあ、もうどうにかね、あの、自分でこうラップ、自分の曲の中でラップしたりね、こう、歌の中でこうあのラップの要素をね入れられたらいいなと思うぐらいねかっこいいんですよね。これはそのまあでもこれね正直言うとですよ、ヒップホップが好きな人から言わせればビートルズかっこいいよねって言ってるのと同じ感じなんです多分。何を今さらブッダブランドがかっこいいとかほざいてんだって、そのもう当たり前なんですきっと。マイケル・ジャクソン歌うまいよねぐらいの感じなんですきっとね。そうなんですよ。そうなんでしょうけど、すいません、僕はやっぱ、異教と、あの、ロックをずっと、ロック教にいた人間なんで、このやっぱね、ヒップホップ教、特に日本語ラップ教にはいなかったんで、いやー、すごいね。やっぱかっこいいね。だからなんかこう、フリースタイルダンジョンとかで今ラップバトルとかやってるけど、なんかね、それが分かりました。やりたくなる気持ちが。俺やっぱ今までラップってやっぱなんかこう、不良文化で、うん、やっぱちょっとついていけない感じがあるなと思ったんだけど、普通に音楽としてものすごくいいんで、だからといって全部が分かったわけじゃないんだけど、ブッダブランドはとにかく聞き込もうかなと思って今すごい聞いてる最中なんですよ。というわけで、だからね、そうなんですよ。だからこの飛車格屋も同じなんでしょうね。今までエレカシとか銀杏とか聞いてたんだからロック好きな方だったわけですよね。そうそうそうそうそう、そうなんですよね。もう一個メールあるんですけど、あ、一回休憩するか。はい。というわけでね、新曲を聴いてください、僕の。THEEEYEGI で、フィンガースナップ。
ミュージックゼロチャンネル。
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2016開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、2016年度、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募、お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
どうだいみんな、この曲はどうだいどうなんですか。もうね、ぜひ感想とかね、教えてほしいとこですけどもね。というわけでね、もう一個メール来てるんですよね。はい、ラジオネーム真夜中の学生。いつも楽しく拝聴しております。私はアルバム単位で音楽を聴くのが好きです。今はデジタル配信が主流になり、曲単位の個性や輝きが重要視されて、されているようですが、個人的にはアルバム単位でまとまってて完成度が高いと、すごく印象に残ります。かっこ、昔からキャロル・キングのつづら折りや、山崎まさよしのホームが完璧なアルバムだな、と思うのですが。かっこ閉じ。今、くつまさんは4曲音楽配信をしていますが、音楽を作るときにはアルバムを意識して作りますか？音楽の話も時事ネタも楽しく、新しい発見があるこの番組、これからも楽しみにしております、というね、ありがたいメールいただきました。ありがとうございます。なんでニヤニヤしてんのお前なんでニヤニヤしてんの。
ニヤニヤしちゃうなと思って。
なんで、ありがたいから。うん、ありがたいですね。こんな、あ、ボケねえんだと思ったの。
そうそうそう。
いやいや、そういう反応するからボケばっかり来るなんて。ありがたいですよこれね。ありがたいメールですけども、はい、うん、そうなんですよね。アルバム単位で、意識しますかと。アルバムを意識して作りますかと。あのね、正直言ってやっぱり憧れはアルバムですよ、やっぱりね。だってアルバム単位でずっと音楽を聴いてきて、まあ僕のね、密かな目標というか人生の目標は実は2つあって、イエローモンキーの6っていうアルバムがあるんですけど、あれみたいなアルバムと、ビートルズのリボルバーってアルバムがあるんですけど、リボルバーみたいなアルバムを作りたいっていうのは、本当にこうミュージシャン人生をかけての目標なのね。その2枚みたいなアルバムをいずれは作りたい。やっぱりこうね、作品単位で聞いてもらいたいし、やる側はね。で、自分が一リスナーとしてもアルバム単位で聞くことが多いから、当然アルバムを意識するんですが、ただ今ね、配信っていうことになってるので、一曲ごとに変えるわけですよね、みんながね。ってことは、一曲ごとが強くないとなかなか買ってくれないっていうことになるんで、で、特に俺みたいな知名度がない人間は、一曲一曲やっぱりこう、必殺みたいな、必殺技っていうのを出して、まずはそれで食いついてもらわないとって思ってるんで、今、一曲一曲で配信してますけど、いずれは、俺が、その、ある程度たくさんの人がもう、自分が新しいものを出せば買ってくれるっていうのが、こう、確約されてるような状況にね、要するに売れれば、やっぱりこう、アルバム出したいですよ、やっぱり。うん。なんだろう、やっぱりこう、10曲ぐらい、まあ11、2曲かな、ぐらいの1曲目こんな感じで、こういう曲があって、最後こうで、とかっていう流れをやっぱり自分でも意識しますから、そう作りたいですよね。で、このキャロル・キングのつづら折りと、山崎まさよしのホーム、まあ両方とも聞いたことあるし、ホームは持ってますけど、ホーム、そっか、ホーム完璧なアルバムだな、なるほどね。ホームはね、僕ね、なんだっけあれ、山崎まさよしが全部演奏してる曲が一曲あって、なんだっけ、なんとかのマタニティって曲があってね、それはね、すごい好きだったな。なんか歌詞も、ちょっと面白くて、皮肉が、ブラックジョークが効いてて。うん。僕もそれはね、アルバム単位で聴きますよ。前にほら、なんか日本語の歌詞を、英語の曲を日本語の歌詞僕が訳して乗っけるみたいなコーナーをやったでしょ。あの時にピンクフロイドのタイムっていうのを、やりましたけど、ピンクフロイドの狂気ね、そのタイムが入ってる。あれなんか完璧ですよ。そのもう、こう、世界観の作り方がね、こういう風に始まって、こうね、中盤にこういう曲があって、こう終わるっていうのが完璧だし、そういうものも作りたいしね。だからね、それはね、やっぱありますよ。自分の中でなんかこう、こういうアルバムを作りたいっていうのは。なんだろうな、自分、お気に入りの、でもそうだね、アルバム単位で聴いてたからな。それこそ高校の頃なんかミシェル・ガーネマンと好きだったけどね、ギアブルーズねなんてもう死ぬほど聴きましたしね。 イエローモンキーもやっぱりね、その6パンチドランカー、それから8か、あ、まあね、アルバムとして聴きましたから、シングルね、シングルの良さもあるし、シングルの曲がたくさん入ってるようなベストアルバムっていうのもすごく魅力的ですよ。で、魅力的だし、ベストアルバムっていうかシングルコレクションみたいなものの存在っていうのは、存在意義っていうのはこれからもずっとあり続けますよ。特に今配信時代だから。逆に言うとアルバム単位の存在意義っていうのがなかなか難しくなってきてるとこはあるよなぁとは思いますね。確かにその一リスナーとして聞くときも、全く知らない人のアルバムを聞くときにね、やっぱまあ代表曲一曲まずは聴かせてくれよってなっちゃうとこありますから、相当興味あったら別だよ。相当興味あったらもうじゃあこの人の新しいアルバム、じゃあ一曲目から聴きますってなりますけど、そんなに興味なかったらやっぱり、あ、じゃあ一番売れてる曲何なのとかさ、ね、代表曲何なのつって聞いて、やっぱりベストとか借りてさ、聴いちゃうし、その聴き方は別に悪いことじゃ別にないと思うから、いいと思うんですね。いいっていうかね、仕方ないとは思うんですね。うん。でもまあこだわりたいとこではありますかね。アルバムね。いいアルバム、そう、いいアルバムを作りたいよね。そのアルバムだからこそできるみたいなことも多分いろいろあると思うんだよな。今だから自分はね、その配信してる時に全部シングル曲として作ってるわけですよ。そうするとやっぱりなんかこう、まあ、なんつうの、かっこよく言うとちょっと狭まるじゃないですけど、そういうとこはなかないんですよね。ただその、狭まった中で作る楽しさとか、やりがいみたいのはあるので、変な言い方ですけど、その、狭まったって言ったけど、その決められた範囲を超えない限りは何やってもいいわけじゃないですか。逆の言い方をすると。だから、それを自分で実現してる、実現というか、それを実践してる感じだよね。俺としてはね。すいません、なんか真剣になっちゃって。なんで真剣になると謝んなきゃいけない。そう、なんかそういう感じはね、正直ありますよね。でも、まあ、前回の話につながるけど、やっぱりユニコーンのね、あの、再結成してからの、その再結成のアルバム、再結成後のニューアルバム聞いた時の楽しさだったりとかね。そういうのを聞くと、アルバムっていいなと思うんですよね。なんか、特にバンドね、バンドって言えばバンドの良さを、こう、示すにはやっぱ5曲以上はね最低でも必要かなっていうか、1曲でそのバンドがいいか悪いか決められちゃうのはちょっとかわいそうな気はするんですよね。なんかこう、まあそうも言ってられないんだけど、今の時代としては一発で掴まないといけないから、今の俺とね同世代というか、まあ、その全同世代って言ったって売れてる人たちですよ、で人たちもやっぱりそういうところにいさせられてるというか、アルバム自由に作れる環境にある人たちなんてそんないないでしょ。サカナクションとかさ、ラッドウィンプスとかさ、そのくらいもう本当に誰でも名前は聞いたことあるかなぐらいの、あ、ゲスの極み乙女もそうだけど、あの辺の人たちは特例的に、まあ、アルバム単位で聞いてくれる市民権を得てる人たちな気がしますけど、でも最近のバンドでそういうのを獲得してる人って少ないような気がするんですよね。うん。でも逆にそういう時代がまた来るかもねっていうのも思いますけどね。今みたいに配信になって、シングル至上主義になって。だけどそれがまあ要するに人間って飽きますから。そうするとなんかこう、アルバム単位で一曲みたいに表現してることが素晴らしいみたいな感じになって、これって実は全部繋がってんだぜみたいなのがかっこいいみたいになる流れが来ると、今度、ああ、じゃあアルバムでたくさんの曲で感動させるって、いいな、いにゃってやつだって。今ね、ごめん、今、犬がね、カサカサって音がしたから、うちの犬がね、来る音がしたから、ちょっとびっくりしちゃったんだけど、いいなっていうね、時代が来ると思いますよ。でもやっぱりさ、全く知らないバンドを聴いてみようって言った時に、アルバムから、アルバムを聴くって、ちょっとやっぱかなり体力いるでしょ。
勇気がいる。
勇気、もうスタミナもいるじゃないですか、やっぱり。
ベスト聴いちゃうの。
そうだよね。1曲目から聴き始めても、やっぱ2曲目ぐらいでやめちゃう感じあるでしょ、やっぱりね。
あとはなんか、YouTube とかで探しちゃったりとか、
う
ん。
はいはいはいはい。そうだね。でもなんか、アルバムを、作るっていうことに関しての、結構でも、自分の中では曲作るときも大体そう考えてますけどね。アルバムを想定してるっていうのはちょっとっていうか大体そうですね。なんか、誰々の何々みたいなアルバム作りたいとか、いうふうに思ったり、 曲できた時にこれがアルバムの4曲目ぐらいだったらすげえパンチあるなとかさ、なんかそんな風に考えたりとかね。だからそういう意味ではやっぱり1曲目から聴いてほしいんでしょうね。そんな風に聞かないですけどね、今の人たち、今のリスナーの人たちは。そんな感じですよ。そんな感じですよ。ええ、そうですね。今日は、喋りたいこといろいろあるんですけどね。あ、でもおすすめのアルバムいくつか言っとこうか、アルバムね。まあ、あげたらきりないですけど、アルバムで言うとね、まあ、さっき言ったように、ザ・イエローモンキーの6でしょ。で、それから、そうですね、ザ・ミシェル・ガン・アレファントの、ハイタイム。それからね、アルバム単位ですごくいいのは何だろうな。ユニコーンで、けだものの嵐。それからね、あ、さっき言ったようにビートルズでリボルバー。もう僕はリボルバーが、ビートルズすっごい好きなんですけど、ビートルズの中でリボルバーが一番好きなんで、リボルバーはぜひ聴いてほしいですかね。リボルバーでしょ？あとなんだろう。まあ、ピンクロイドで狂気。あとね、あとね、あれもいいですよ。電気グルーヴでエース。あと電気グルーヴはもう一枚あってね、電気グルーヴで、あれです。なんだっけ、ボックスか。VOXXXX っていうアルバム。活動休止前の最後のアルバムですけど、あれもすごくいいですね。あとは何でしょう。そうだ。レッド・ゼッペリンでフィジカル・グラフィティ。あと、レッド・ゼッペリンでプレゼンス。ごめんなさいね、二つ言っちゃって。あと何だろうな。何が良かったかな。いや、まあ今まで、そうだ、思い出してよかった。桑田佳祐で孤独の太陽。はすっごくいいです。1曲目から全部ちゃんと聴いてほしいですかね。始まりと終わりすごく好きです、僕は。ソロアーティストとしては一番いい、なんかこう、いいかな、あのアルバムは。あとなんだろうな、そうだ、クラフトワーク言わなきゃダメじゃない。クラフトワーク出さないで何がアルバムだ。クラフトワークはね、どれにしようかな。クラフトワークはトランスヨーロッパエクスプレス。が一番いいですかね。あとね、こんなんいくらでも出ますよ、僕。ずっと言ってますよ、こんなこと言い出したら。あとなんだろうなー、そっか。あるじゃない。カン。CAN のカンね。カンはね、フューチャーデイズ。カンのフューチャーデイズはもう名盤ですね。俺が言わずとも。それから、あとなんだろう。マイルス・デイビスでビッチェズ・ブリューは僕の好きなアルバムですね。長いけどね、2枚組なし。ビッチェズ・ブリュー一番好きかな。あとはね、あとなんだろう、ザ・バンド、ザ・バンドでミュージック・フロム・ビッグ・ピンク、もういいです、すっごくいいです。僕1曲目で泣きますからね。怒りの涙っていう曲なんです、1曲目。本当にすごい嫌なことが、すっごいそれ重たいんですよ。重たいことがあって、怒りの、tears of rage っていう、怒りの涙っていうところがサビなんですけど、泣けるんです、これが。おじさんになればなるほど泣けます。本当にいい曲ですよ。ザ・バンドは俺、ザ・バンド実はすっごい好きなんですよね。ローリングストーンズでスティッキーフィンガーズ。まあ、名盤ですけどね。スティッキーフィンガーズでしょ？ブランキー・ジェット・シティで、ラブ・フラッシュ・フィーバー。サザンオールスターズでヤングラブ。ヤングラブいいですよ。あの、愛の言霊とか入ってる頃のやつなんですけどね。ヤングラブ好きだな。そうか。終わるか、じゃあ。すごい締まりのない感じですけど。まあでもね、いっぱいあるから、また思いついたらツイッターでツイートしたり、これ喋ったりしますよ。はい。あれです。ぜひ、真夜中の、なんだっけ？真夜中の学生さん、ちょっと今言ったことをちょっとね、参考にして、なんかレンタルで聞いてみたりしてみてくださいよ。多分今言ったものは結構レンタルではある、ツタヤとかだとあるアルバムたちなので、聞いてみたらいいかもしれないね。あとマイケル・ジャクソンでオフ・ザ・ウォール。もういいね。オフ・ザ・ウォール。今パッと出た。オフ・ザ・ウォール最近リマスターされてね、まだ聞いてないんですけど。オフ・ザ・ウォールもいいですね。とかね。まあいろいろあるけどね。まあ多分全然あるんですけど、ちょっとパッと出ないですね。はい。というわけでエンディング。 はい、というわけであなた告知あるんでしょ。
ありますよ。
はい、じゃあ、長松さんの告知です。
私が所属している崩れる本棚が、11月23日の行われる文学フリマ東京というイベントに参加します。場所は、東京流通センター第2展示場で、詳しい、内容につきましては、崩れる本棚公式ツイッターアカウントかうさぎのビッチの、アカウントを見てください。よろしくお願いします。
はい、というわけでね、今日はね、僕、今までの番組史上初酒気帯びで喋ってるんですけどね。
そうです、
うん、飲みながら喋ってるんですけど、それが出たかな、それの鈍りが出たかな、ね、まあでも意外とアルバムタイトルって出ないもんですね。もっともっとあると思うんですけどね。まあまあ、そうですね。ああ、ゆらゆら帝国で空洞です。まだ出るね。ゆらゆら空洞です、すげえいいアルバムですよ。あれなんかアルバム単位で聴かないと。あとイライラ帝国の人がソロになって、坂本慎太郎ってソロになってからの幻との付き合い方っていうアルバムもすげえいいですね。だからキリないです、これこんな話し始めたら。はい、というわけで、今日は終わりにしましょうかね。はい、というわけで番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからフォローやリプライを同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りました。さようなら。